ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
3章の1節から5節。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を惑わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方はあなた方が律法を行ったからそうなさったのですか。それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか、という箇所です。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、どうか、この箇所から今週の糧をあなたが与えてください。聞く私たち一人一人のどうか霊をあなたが励まし、てください。イエスキリストの御名を通して、祈ります。アーメン。はい、ここはですね、今日は奇跡の神との歩み方というテーマで見ていきたいと思います。皆さんは何かこう集めてるものってありますか、ね、収集家の方いらっしゃいますか。昔のおもちゃを集めてる、ね、また、コスメの、ね、道具を集めてるとかね、そういう方いらっしゃるかもしれない、まあ、何か、ね、こう収集家っていうとこう男性の方が、ね、こうイメージ、されるかなと思うんですね。男性の方結構集め何か、ね、集めてるっていう、ね、方多いかもしれません。一昔前に、福島の郡山の、殿様で加藤義明という殿様がいらっしゃったんです。その殿様の話なんですけれども、その殿様は、実は収集家であったんです。で、殿様は家宝として手塩皿という、10枚一組のお皿を大切に大切に、保管していたわけです。朝起きてそのお皿を見に行く、寝る前もおやすみって言いながらそのお皿をね、こう見て大切にしていたんです。家来は毎日それをきれいにきれいに掃除していました。でもある日、家来がそれを拭いていた時にその10枚一組のうちの1枚をスッと落としてしまってガシャン割れてしまったんです。その家来はこう思ったんです。大変なことをした、でもどうしよう、ね、何か一休さん並みの知恵があれば何かね、これをどうにかごまかせるかもしれないけども、そんな知恵はない。いや、これは正直に殿様に言おう、私が割ってしまいましたって言おう、おそらく私はもう打ち首かもしれない、でも殿様に正直に言おう。そう言って家来はその破片を持って、そして殿様のところに行ったんです。殿様、大変申し訳ありません、あなたが大切にしていた命の次に、のように大切にしていた家宝のお皿の一枚を割ってしまいました、そう言ったんです。殿様はバッと立って、そしてスカスカスカと後ろに行ったんです。家来はもう命がない、もう私は乳首だ、こう思ったんです。するとその殿様がドドドドってその家来の前に来て、大きな音が聞こえたんです。ああ、もう自分の首が落とされた、そう思った瞬間、目の前にお皿の破片があったんです。音はガシャーンという音でした。なんとその殿様は残り9枚のお皿、その家来の目の前でガシャーンと割ったんです。何が起こったんだろう。もう 開いた口が塞がらない、ね、驚いて、それをその光景を見ていたら、その殿様がこう言ったんです。もしこの9枚がこれからずっとあれば、これを見るたびにお前は自分の失敗を思い出すだろう。そしてお前以外のものはこの9枚の皿を見たときに、いつもお前を白い目で見るだろう。そんな厄介者であればこんな皿はもういらない、忘れよう、ガハハハハハと言って笑い飛ばしたそうです、ね、その殿様の器の大きさ、深さが分かる話ですね。確かにですね、私たちのこの心の器の大きさっていうのは、誰かの失敗を目の前にした時に私たちがどういうふうに対処するのか、それで私たちの器の広さや深さが分かるのかなとも思うような話です。皆さん、この世界で一番大きな器を持った方知ってますか？もちろん知ってます。私たちがいつも祈り捧げている父なる神様です。私たちの父なる神様は誰よりも深い、誰よりも大きな器を持っておられる方なんです。で、なぜそんなことが言えるかっていうと、私たちの全ての失敗を許してくれているんです。私たちも、私たち一人一人もこの家来のような、この殿様と家来の話のような、この家来のような体験を私たちもしていたんです。私たちは数々の失敗を、日々犯しています。それは私たちの作者である神様を悲しませることです。これは聖書では罪と言います。この罪をずっと負った人は打ち首じゃないんです、ね、永遠の死が待っていると聖書は言っているんです。でも、その私たちの神様は、その人間の罪すべてを解決しようと思い、2000年前にこの地に下り、そして私たちすべての人の罪を身代わりとなって十字架にかかり死んでくださったんです。そしてその十字架上で何て言ったかというと、完了した、こう言ったんです。殿様で言えば、もう忘れたこう言ったんです。そして3日後に蘇り、そして弟子たちが現れ、今は天にいらっしゃる。で、その十字架の復活を信じる全ての人が、私たちの父なる神と永遠の関係を持つという約束をくださったんです。全ての人ですか？もちろん全ての人です。一回信じるだけですか？もちろんそうです、ね、それだけで私たちの罪が許されるんです。どれだけあったんです。それだけ私たちの神様の器っていうのは深く広い大きな器を持っていらっしゃる方なんです。ヨハネの3章の16節、こういう言葉がありますね。有名な言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、御子を信じる者一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちはこれで信じるだけで全ての罪が現れる、ね、なんと素晴らしいニュースだ。だからこれはグッドニュース、ゴスペル、ね、福音というんですよね。この福音が、もちろん今私たちね、これを聞いていますけど、この福音がこの初代教会の時代、イエス・キリストの次の時代ですね、ヨーロッパにずっと駆け回ったんです。たくさんの人が信じていきました。そしてこのガラテアという地方にももちろん行ったんです。特に、このガラテヤという地方の人たちは真面目、そして情熱がある人たちだったんです。だからそれを真面目に受け止めて、そして熱い思いでそれを伝えに行っていたんです。でも皆さん、鉄は熱されます。そうすると熱くなりますよね。でも熱し続けなければどうなりますか？冷めてしまいます。実はガラテヤの地方でこの信仰が冷めてしまうという出来事があったんです。その大きな原因は何かというと、間違った教えが入ってきたんです。毎週私たち見ていますけれども、ユダヤ原理主義者という人たちがこの間違った教えを広め、そして人々を混乱させていったんです。そのグッドニュースを信じる、それだけじゃダメだよ。今までユダヤ人たちが守っていた神との契約のこの戒律を守らなきゃいけない、ね、 しなと真理から離れてその戒律を守るようになってしまったんです。そんな彼らに対してパウロは喝を入れたんです。今日の一言、皆さんびっくりしましたね。聖書にこんなことがあるのか、なんてありました。ああ愚かなガラテヤ人って書いてありますね。パウロは十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前であんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を惑わせたんですか。もちろんこれはこの惑わせたその、偽、教師たちへの怒りでもあるんです。でもここでパウロははっきりと、お前たちはなんて愚かなんだ、こう言ったんです。実はこれは3節でも使われている言葉なんです。3節で道理がわからないと同じ言語の言葉なんです。この言葉はどういう言葉かというと、もっと意味があるんですけれども、資料のないとか物分かりの悪いって意味なんですね。まあ最悪ですよ、ね、そんな表現したんです。これ割と厳しい言葉で、はっきりとパウロは言ったんです。でもガラテヤの人たちはパウロが伝えた人たちだったんです。でだからパウロはガラテヤの人たちも愛していました。でだからこれは愛しながらも厳しい言葉を言ったんです。じゃあ現代語訳でなんて言うのか、バカだねーって言葉です。皆さんバカだよってこれ時々僕使いますね。これ男の子親を持ってるとね、これ小さい子特にね、あのよくね、うちのね上の長男もね、あのねふざけるんですよ、ね、なんでこういう時ふざけるかなってね、誰か人が来るとってふざけてね、頭バーンってぶつけたりする。バカだね、机の、まず机と大体同じぐらいの、ね、頭の大きさ、机の近くでイッって机こうふざけて頭ガーンってぶつけてね、バカだねと思わず出ちゃう。でもね、うちの息子、バカと言っちゃいけないんだよって最近言うんですけど違うんだよってね。別にうちの、ね、息子のこと本当愚かだなと思ってないです。でもね、そんなことしてたら、ね、痛い。それはね、その痛みはね、こっちも痛い、ね、お父さんもパパも痛いよ。だからそんなことしないでねって意味でバカだねって。パウロは今日の箇所でガラテヤの人たちにそういう意味で言ったんです。バカだね、ね、あれだけイエス・キリストがあなたのことを愛してくれたでしょ、それを示してくれたでしょ、なんで忘れちゃったの。こういう意味でパウロが言ったんです。特にこの当時のこの1世紀のクリスチャンたちは迫害にあってました。このローマ帝国がこのたくさんのクリスチャンたちを迫害してたんです。もちろんこのガラテヤも標的になったんです。でも、そのガラテヤの人たちはその熱心さのゆえにそこに対抗していた。でも迫害があった。なんとその時におそらく神様は奇跡的な方法でこのガラテヤの人たちを守ったんです。今日の4節から5節を見るとそれが分かります。こうパウロは言ってるんです。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが、ともすればあなた方は御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方はって書いてあるんですね。あの奇跡を行ってあなたたちをね、あの迫害の、ね、ひどい中から守ってくださった方、そしてイエス・キリストの恵み、それそのもの、この2つをあなたたちは忘れちゃったの。もうバカだね、ね、そう言ったんです。まあ、今日の箇所はそんなガラテヤの人たちに対してパウロが、神様との歩み方をもう一度ガラテヤの人たちに教えてるんです。あなたが奇跡の行ったあなた方に奇跡を行った神様との歩みというのはこういうことなんだよ、こうもう一度ガラテヤの人たちに教えてるんです。そしてこれはもちろん現代聞く私たちにもパウロが語っている言葉なんです。今日はポイント2つですけれども、まず1つ目は律法を守ることと信仰を混同してはいけないとパウロは言ってるんです。私も、牧師をしています。ね、そうすると教会ってどんなところなんですかってよく聞かれるんです。で、じゃあ来てみてくださいよって声です。でもね、こんな時々ね、こんな風な、ね、答えが、返ってきます。もうちょっとちゃんとしたらいけます、私もちょっとちゃんとしたらいけますねって。ちゃんとした方がいいんですかね。僕ちゃんと しない しなきゃいけなかったら僕一生いけないかもしれないね、本当にその昔こう有名な話なんですけど、ある人が初めて教会に来たんですよ。でその方はね、ちゃんとしなきゃいけないと思ってたんです。教会に来るときはちゃんとしなきゃいけない、ね、入り口入るとき、うわどうしよう、本当に ね、もうピシッとした人ばっかりいたらね、私教会の中入れない、おはようございますって入ったらね、耳に牙つけた人がそこの目の前におはようございますって言ったんですって。あ、私ここでも行けるって思ったんですって、ね、その耳に牙つけたの僕だったんです、ね、その人の心のハードルガッと下げてあげたんですけどね皆さん、俗に言うね、教会のに対するイメージ、これ三 K ってあるんですって、ね、こんなイメージなんです。頭文字の K ですよ。それね、暗い、硬い、厳しい、ね、教会に行ったことがない人見てます？これどうですか？暗い、硬い、厳しい、ね、もちろん教会に来てるかいらっしゃる方とかね、来たことがある方、まあ、うちのセンター来たことがある方は、まあ、もしかしたらあんまり感じないようなこともかもしれないですけどね、僕が教会に行ったことがなかった時のことを思い出しますと、暗いっていうのはあんまりイメージがなかったんですけど、まあ、硬い厳しいっていうのがありましたね。なんかこう硬いんじゃないかな、もう来てる人みんな頭ガチガチの硬さなんで、ね、硬い人なんじゃないかな、なんかこう厳しい、こう、ま、なんか守んなきゃいけないんじゃないかな、ね、だからね、僕ね、二十歳の時神様信じたんですけど、神様信じた時にこう思ったんですよ、うん、なんかね、面倒くさかったらやめようと思って僕こうなんかこう締め付けられるのよ、当時嫌だったんですよ、まあ、今はどう思うんだけど、まあ、であまりこう何かしなさいって言われても当時も好きじゃない、だからなんか面倒くさかったらもうやめよう、とりあえず信じようってでもね、そんなね、僕はね、こうね、神様伝えてるんですからね、よっぽどしがらみがないと思いますよ、教会とか皆さん、エグザイルってご存知ですか？ね、まあ、僕も好きですけどね、エグザイルの会社って知ってます？名前これ、LDH って言うんです、ね、これ、ラブ、ドリーム、ハッピネスっていう意味なんですって。確かにね、彼らのとこ行ったらラブはどうかわかんないけどハッピネスは得られるんじゃないかななんて思いますけどね。でもね、これ教会がね持つイメージとしてはパーフェクトと思います、このラブ、ドリーム、ハッピネスね。これでだからもう LDH って言っちゃうとね、ちょっとパクリになっちゃいますからね、まあ、言いませんけどね、まあ、このぐらいのイメージ持っても教会はねいいんじゃないかなと思います。またね、教会にね、望むね、3A っていうの、これはね、教会はね、それぞれの教会を持つべきだってものなんです。この3A は何かっていうと、温かい、明るい、愛がある。この3A。これがね、望ましいって言うんです。ね。まあ、確かに、聖書のメッセージからすれば、ね、この、ね、いろんなこう人たちとこう交わったりしてね、話したりして、暖かい場所である。またその希望のメッセージを聞くと、どんなに暗闇の中を歩んでいる人もその明るく、その希望で明るくなる、人生が明るくされる、何よりも神様の愛が溢れている場所であるってことですよね。ジーザスセンターはね、この、ね、3A を目指していこうと思いますね。あと LDH でもいいんですよ、もちろんダンス始めてもいいんですよね、ダンス歌始めてもいいんですけどね。実はこの今日の箇所でもパウロは立法と信仰についてこう語るんです。あなたが御霊を受けたのは2節で言ってるんです、ね、これは神様と歩みを始めたの、ね、立法を守ったからですか？4節で神様があなたを奇跡的に助けてくれたの、立法を守ったからですか？違うでしょ、あなたの歩みと、あなたのその神様とのこの歩みのスタートも、歩んでる今も、その立法を守ったから神様があなたを引き寄せたわけじゃない、奇跡を奇跡的に守ったわけじゃないでしょ、ね、むしろこの立法は何の意味も持たないでしょ、ね、だから神様と歩むときに立法や何かを守らなければいけない、このことを混同してはいけないとパウロは言ったんです。 でも実はキリスト教会の歴史の中でこんな風に言う方がいたんです。いや、そんなこと言ってたら何も守らなくていい、そんなこと言ってたら人々が堕落してしまうじゃないか。皆さんどう思いますか？教会において守らなければいけないこと、これがあるべきだ、これがないと堕落してしまう。でも聖書的にはパウロはそうは言ってないんです。守るべきじゃない。パウロはしっかりとこの質問に答えています。これがエペソの2章の8節から10節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。この恵みは神様からのプレゼントです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。こう書いてあるんです。つまり私たちがこの作者である神様と出会うときに、この神様が喜ばれるそういう歩みをしたいと思うようになるんです。その歩みをしているとなんと自然と神様の御心である律法を全うしていくものに変えられていくってことなんです。だからカパウルは堕落する、そんなことはない、絶対にそんなことはない。神様と出会うときに、なぜなら少し学びましたね、少し前、2週間前ですね、古い自分は死んでしまうんです。新しい自分が生きて、そしたらその新しい自分は神様のを喜ばせる、それを求めていく新しい歩みをする自分である。でも別にその立法を全うしよう、そういうことをしなくてもいいパウロは言ったんです。つまり順序と動機が逆なんです。立法を守るんじゃなくて、私たちが神様が喜ばれる歩みをしていくときに自然とその神様の御心である立法を全うしていくということですね。ある人はこの教会の文化というのはね、この日本の文化に合わないんじゃないか、ね、こんな自由すぎるのは合わないんじゃないか、日本人というのはもう割と真面目だから何かを守るって言われた方がなんと逆に楽だ、ね、いや、このね、日本の文化に合う合わないじゃないんです。日本人に必要なメッセージなんです。もちろん日本人は真面目です。だからさまざまなしがらみの中で生きていらっしゃる方がたくさんいます、ね、その中で希望をなくしている人、自由をなくしている人がたくさんいるんです。だからこそ日本には誰もがこの解放や温かさやこの希望を受け取る、そういう場所が必要なんです。それがこの神様が建ててくださる教会なんです。だから日本の教会はこれをもっと、ね、発信していくべきだと思います。素晴らしいところだったんです、ね、三栄、ね、温かい明るい愛がある、そんな場所にね、本当にたくさんの人に、ね、来ていただきたいですよね。そしてそれをたくさんの人に知っていただきたい。でももちろん私たちジーザスセンターとしてその一つ一つを体験していくべきですね。そうであればそこに来た人がね、ああ確かにそこは三栄のある場所だってね感じるからですね。私たちは何かを守る生き方ではなくて、その愛の中で愛を体験しながら歩んでいく、ね、そういう歩みであるべきなんです。それがまずポイントの一つです。そして今日のポイントの2つ目、これは神様がしてくださった過去の素晴らしい経験をしばしば思い出す、思い起こすということです。今日の箇所でも4節で、あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうかって言っています。いつでもこのガラテヤの人たちに対して、あれだけ神様を助けてくださった奇跡を見たじゃないか、でもあなたたちは離れていってしまうのか、ね、そう言っています。パウロはね、過去を振り返って、そしてあの素晴らしいことをあなたの人生にしてくれた神様を思い出しなさい。ね、そう言ってるわけです。神様との歩み、 というのは私たちの人間関係とよく似ていると思います。私たちが例えばです、皆さん出かけたとしますね。そして、玄関に何か大事なものを忘れました。でも皆さんはその家に帰って取ってくることができないんです。忙しいんです。でも誰かに取ってそれを取ってきてもらいたいんです。それが必要なんです。皆さん誰に頼みますか？もちろん身内がいたら身内に頼むと。ごめん、ね、そんなやたらめたらその辺の人にね頼んでね住所教えて、でごめんこの住所ググってくれる？でそれで玄関、これ玄関の鍵だから、でこれ玄関開けてパッて見たらそれはそこにあるからそれ取ってきてって言いますか？言いません。なぜかというとその人がどういう人か知らないからです。どれだけ大丈夫だよ俺信用してって言ったとしても信用できますか？ちょっと難しいと思います。逆にこう友人だったらどうですか？でも友人の中でもこういろいろな友人もいます。いつも裏切って自分をね、自分にいつも嘘つく人にこれごめん鍵取って、鍵渡すから取ってきてって頼みますか？ちょっと難しいと思います。なぜかというとその人を信用できないからです。でもいつも自分によくしてくれて、いつも自分を助けてくれ、ね、そういう人には、ねえ、ごめんねこれ鍵なんだけどごめん取ってきた、取っててくれる、あとでコーヒーいっぱいおるからねって言って頼めると思います。なぜかというとその人とは信頼関係が築けているからです。信頼できると判断するのはおそらくこの過去のこの出来事から判断する、過去の記憶から判断すると思います。どれだけその人が自分の、ね、信頼関係を築くことができたかです。神様との信頼関係もそうだと思います。神様と本当に心から祈れる人っていうのは今までその神様を助けてくれたっていう経験を何度も何度もしている方だと思います、ね、だからこそその経験が多ければ多いほど信頼も多いと思うんです。なぜなら神様は絶対私たちを裏切らないからです。だからこそ詩篇103編の著者はこう言うんです。一節で、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるんです。何一つ忘れるなってことはちょっと時間あったら思い出しなさいってことなんです。時間をね、時間があるときに、さあ先週は神様は何してくれたかな、先々週はどうだったかな、年末にそうだ、今年はどんな年だったかな、神様はどんなことをしてくれたかな、こう思い出しなさいということなんです。なぜかというと、もちろんこの神様がしてくださったことを思い出すことももちろん神様の礼拝でもあるんです。でもこの思い出すことこそ神様との信頼関係を増し加えていることなんです。この神様への信頼を聖書では信仰と言うんです。だから信仰が深いとか信仰があるっていうのは神様を何よりも深く信頼している人のことなんです。例えば、この前の冬にクリスマスコンサートしましたね。関係者大体出演者関係者混ぜたら会場分かるように混ぜたら大体100人ぐらいいました。ご来場してくださった皆様はおおよそ430から450ぐらいの人です、ね、これすごい規模のコンサートだと思います。まあ本当に素晴らしいコンサートになり、たくさんの人がゴスペルを聞いてくださり、そしてたくさんの人が神様のメッセージを聞いてくれたと思います。ある方に僕こう言われたんです。よくやったね、あれ大変だったでしょうって言われたんです。あんなにたくさんの人のコンサート出演者がまず多い、ね、そして来る場所も大きな場所借りて、あれ前のに寝れなかったんじゃない、こう言われたんです。どれぐらい前から準備したの、うん、9月ぐらいから、いや主催者って大変だったんじゃないって言われたんです。大 大変だったか大変じゃなかったかっていうと、そんな大変じゃなかったんですね。まあ、もちろん皆さんのご協力もありました、ね、でも何よりも、まあ、例えば主催者の一人とすれば、あ、神様はどうにかしてくれるんじゃないかなって思ってたんです。なぜなら僕の人生の中でも今まで神様が何か主催したり何か行った時に、いつも神様がパーフェクトなタイミングでパーフェクトな何かを与えてくれたからです。実際にあの箱を借りて400人以上動員しよう、これもし仕事でやってたら確かに寝ずにいられないかもしれません。いろんなとこ飛び回っていろんなプロモーションして、それも皆さんあれ会場 のチケット1000円でしたけどね、子供500円でしたね、あれ1000円で売ったの何枚か分かりませんけれども、そこからまたディスカウントしてますからね。そしたら音響で箱でちゃんと元は取れるのかな、ね、もう格安でやってましたからね。確かにそんなこと普通に主催してたら眠れなかったかもしれません。でも前の日もしっかり寝れてしっかり歌いました。で、なぜかというと僕の人生の中で神様が必ず成し遂げてくださる、そういう経験を今までもしているからです。そして今回もまたしてくれる、必ずパーフェクトなタイミングでパーフェクトな人を送ってくれて、パーフェクトなその経済状況にもなるそう思ったんです。ね、蓋を開けてそして終わってみて、うちの奥さん全部お金数えて全部支払い終わったら、なんと本当にトントンだったんです。ハレルヤでしょ。まあマイナスじゃなくてもね、まあ本当に僕の中でも昔を思い起こしてみれば、いつも神様が助けてくれたという経験があったからこそ今回も信頼できたんです。だからこそ皆さんは時々それを思い起こしてほしいんです、ね、パウロはガラテヤの人たちに対して、なぜあんなに素晴らしいことをあなたの人生にしてくれた神様を忘れてしまったの、ね、もう一度少し一つ一つの経験を思い出して、そして神様、あなたのうちでの神様を大きくしなさい、そう言ったんですよね。最後にこの一人のクリスチャンドクターを紹介したいと思います。柏木哲夫先生という方ですね。これこの柏木先生は日本で初めてホスピスを始めた、このプログラムを始めた方でいらっしゃいます。この方ですね、淀川、キリスト教病院ホスピス長を経て、大阪大学人間科、学部教授もされた方なんです。まあ、現在80歳になってらっしゃるんですけども、現在はこのホスピス財団理事長として淀川キリスト教病院の相談役も務めてらっしゃる方なんです。たくさんのところで講演や、本も書く著者でいらっしゃいますけれども、そんな先生が自分なりに自分人生設計を描いたのは医学部の学生時代が最後だったとおっしゃるんです。で先生は、医者になり結婚をし留学をし研究者になり、人生80年を振り返ってみると設計図には全然なかったことの連続でした。私の人生を大きく支配していたのはキリスト教との出会いでした。25歳の時に洗礼を受けてからは自分の人生を自分の設計するという感じではなくなりました。与えられた道を進むというか、私の知恵を超えた流れ、言い換えると神が作られた流れに流されるという人生を送ってきました。こう書くとかなり受け身的な人生と取られると思いますが、流れに乗るかどうかは主体的に判断し、流れに伴う困難を覚悟するという点では能動的な側面ももちろんあるわけです。そして柏木先生は任せる、委ねるという言葉について以下のようにおっしゃっています。人生には自分の力や努力ではどうにもできず、誰かに任せたり委ねたりする以外に道がないことが起こります。日常生活では任せるはよく使いますが、委ねるはあまり用いません。委ねるを辞書で引くとすっかり任せるとありました。委ねるの方が任せるよりも徹底しているのかもしれません。 クリスチャンはよく神に委ねると言います。神に任せるとはあまり言いません。任せる相手は人間が多いのです。これに対して委ねるという言葉の場合、委ね先は神が多いようです。おっしゃるんですね。で、この柏木先生のこのクリスチャンの知人の方がこの会社の都合で退社せざるを得なくなって辛い経験をされたそうなんですね。ところがその半年後に新しく就職した職場で自分の能力を十分発揮できる部署が与えられたそうなんです。この方とても感謝していると、ね、言っているらしいんですけどね。でその点に関しての柏木先生は、神様は流れを作られたり止められたりする、伝道者の書の3章の11節で、神のなさることは全て時にかなって美しいという御言葉があるが、その時にはなぜこんなに悲しいことが起こるのだろうと思ったことが、後になっていい結果につながることが人生には存在するのだとおっしゃってますね。柏木先生は何度も自分の祈りを聞いてくれた方だからこそ神様に委ねることができる、ね、すっきり、任せるです、ね、ことができるとおっしゃるんですね。私たちも今までに神様が私たちの人生にしてくださった、この神様がしてくださったことを時々思い起こすべきですね。そしてね、私たちもね、すっきり任せる私たちの人生をね、神様に委ねていきましょう、ね、今週もね、神様との豊かな歩みが皆さんの上にありますように心より祈っています。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身がここにいる一人一人、そしてこのメッセージを聞く一人一人の人生を大いに祝福しようとしていることを感謝します。そしてあなたご自身が最善に導こうとしていることを感謝します。でそのどうかここにいる一人一人、聞くメッセージを聞く一人一人がもう一度あなたに出会うことができますように。あなたは私たちを束縛し、そしてしがらみの中に、閉じ込めるような方ではありません。むしろあなたの希望を得て、そして温かさの中で、何よりもあなたの大きな愛の中で私たちを解放し、そして導いてくださる方です。どうか今何かのしがらみの中にある方がいらっしゃったら、どうかそのしがらみから解放してください。そしてあなたとの豊かな歩みの中で、あなたの愛の中で、どうか私たちがあなたの温かさをもっと知ることができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間を過ごしましょう。